藤沢歴史探訪、今月は村岡を作った先人たちと村岡地区80年の今昔をテーマにお届けしています。お話を伺っていきますのは、先週に引き続きまして、 NPO 法人鎌倉考古学研究所理事でいらっしゃいます伊藤和美さんです。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、先週もですね、本当に分かりやすく時代をですね、私たち聞きながら追うことができたんですけれども、今月はですね、村岡をテーマにお話を伺っています。さあ、今日はですね、まずその村岡という地名、どういった由来があるのか、地名からお話ししていただけますか。
はい、村岡という地名は前回お話ししましたけども、村岡五郎というこの名字の地名だということはお分かりいただけると思いますけども、ただ村岡というのが、じゃあ資料でいつ頃から出てくるのかなということを考えますとね、少なくとも今昔物語などにも村岡と出てまいりますけども、でも今昔物語に出てくる村岡というのは、どうやら埼玉県の方の村岡の可能性が高いわけですけども、ですから出発点はやはり武蔵野地方から相模へと、こういう地名の流れがあるんではないかな、伝来があるんじゃないだろうかと思います。またもう一つはですね、村岡というこの地名自体が、村というのはご存知のように、群れというのが語源でございます、言葉の原義ですね。群れというものがいくつも集まって、そして人の場合、動物の場合もそうですけども、群れを成している、そこがある程度一定の秩序や約束事ができ、そして人間社会の中に置き換えてみれば、それが群れから村に変わっていく、そしてその村がいくつも集まる地域、まあ、こういう形で人々の生活圏というものが確立していきます、まあ、そういう語源を持っている一つの地名、これが村岡、また岡という字が入っていますね。ご存知のように、今東海道線が通っている武田薬品周辺の地域には、小さな山が昔はいくつもございました。現在はなくなっていますけども、そのように丘がある、そういう中に村がいくつも生まれていった、その中の一つが村岡というのではないかなと、素人的な発想かもしれませんが、そんな地名の語源が一つ考えられるかなと、こんなふうに思います。もちろん資料として確実に分かるものは、実はこれも埼玉県にねあるんですけども、資料といいますのは、石に刻まれたそこの供養塔の一つ、まあ、お墓と言っていいんですけどね、通称板碑と申します。青色の緑泥片岩という石で作られた、そういう碑の中に村岡地名が実は出てまいります。ちょっとお話ししますとね、鎌倉幕府が滅びる元寇3年1333年5月にですね、実はこの村岡地域で戦いが行われていたんですね。具体的に言いますとですね、資料に即してちょっと読みますけども、武州から5月の14日から15日あたりにですね、鎌倉周辺で新田義貞勢と戦いが行われているんですね。そして埼玉県の方の小手差し、所沢のとこですけども、そちらの合戦がどんどんどんどんだんだんだんだんこちらの相模寄りにやってまいります。どうやら18日にこの村岡で合戦が行われていますね。ここは鎌倉上の道といいましてですね、やはり交通の用地にあたる場所です。そこで実は亡くなった人たちが何人もいます。この板碑によりますとね、秋間斎藤三郎森貞という人が26歳なんですけどね、まだ青年ですね。この人がね、討ち死にをしてるんですね。でもそれだけではないんです。おそらくその弟にあたるんでしょうか、斎藤孫七郎家行という人です。この人は23歳で亡くなったりしてるんですね。その他いろんな人たちがこの戦いで命を失ったようであります。またこの人のもしかしたらお父様にあたるかもしれません、宗長という人が35歳です。実は討ち死にした場所が書いてあるんですね。曹州の村岡において18日討ち死にす、こういう資料は大変貴重でございます。確実に遡れる村岡地名というのは、今のところこの元寇3年鎌倉幕府が滅んだ年のその記録がやはり一番出発点になるかもしれません。同時にこのように戦いが行われる場所というのは、交通の用地、 交通が激しい、そこに道があるからこういう戦いの場になったわけですね。現在の東海道線武田薬品の周辺、今でも広い原っぱのようなね様子がまだまだ残っています。そこにおそらく鎌倉方、そしてそれを打つ側、そういう人たちが多くそこで戦ってですね、やっぱり亡くなっていったのかなと思います。ちょうど戦いはですね、大船のところに離れ山という地名が残っていますけども、どうやらその辺りから始まって、徐々にこの現在の村岡地区の方にですね軍勢が進んで、ここで最終的に鎌倉方はやられてしまったんだな、こんな思いがいたします。ちょっと考古学的なことだけ一つだけ申し上げますとね、実は大正14年また昭和9年の2回ですけども、武田薬品のね工場の敷地内から北側ですけども、中世の橋桁が出ているんですね。ですからあの辺りはやはり現在でも小さな道が東海道線をまたいでいるのをご存知ですね。陸橋がございます。あそことはちょっと違いますけども、東海道線を横切るようにですね、あそこに鎌倉道があった、だから戦いが行われたんだな、そういう橋もあったのか、橋がないと渡れませんのでね、ですからそういうこともあったんだということになりますと、村岡というのは多くの人が集まってくる、また通過していく、だからこそこのような歴史が生まれたのかなと思います。
村岡、私たちにとってはね、その藤沢市内でも、一つの地域という認識だったんですけれども、
はい、中世では中心になる地域でしょう。藤沢の中でも公家沼あたりとこの村岡、もっと言えば村岡が出発点で、それが藤沢の町に広がっていった、中世の後期になればもっと明確になってきます。
私たちの、ね、感覚だと逆ですものね。藤沢駅、藤沢からこう、ね、広がっていったような気がしましたけれども、逆だったということで、そして今お話にありますその中世、ね、その後期に分かりますよって今お話がありましたけれども、さあこの時代に鶴岡八幡宮でもなんかちょっと関係があるようなんですけれども、はい、これはどういったものになりますか。
はいはい、実はですね、鶴岡八幡宮はもともと源氏の氏神様でありますけどもね、藤沢地域の中でも村岡周辺、この辺り一帯は実はその八幡宮がね所領として持っていた一つの場所なんですね。ですからそこで当然生活する人たちは税金を鶴岡八幡宮に年貢をね運んでいたわけですね。ですからこういう資料というのはねあまり知られてないんですけども、村岡や深沢という地名がすぐそこにございますけどね、手広、特にこの藤沢と鎌倉周辺の中で言えばその辺りが集中してね残っている地名がございます。逆に言えば八幡宮のいろんな行事、祈祷や幕府関係、そしてこの地域のね人々の願いなんかを実現して祈祷してもらうように、そういうための費用として使うための資金、その資金源になっていたのが実は村岡なんですね。そういう土地がなければ八幡宮といえども経営が成り立ちません。ですから村岡の人は大変だったとは思いますけど、でも神様にね、また仏様にお米を提供するわけですけども、そのおこぼれを神官やねお坊さんたちが食べている。でもお坊さんたちはそれをもとにして神や仏に願いをね叶えてくれる役やってんだから、地域の村岡の人たちもそこにはまあいいか、納めましょうと言ってきっとね真面目に出していたんだろうな、こんな思いがいたします。もちろんそれ以外にですね、地名なども含めますとね、いわゆる石清水八幡宮から勘定されて鎌倉の八幡宮の神様になった、その小さな八幡様がですね、八幡宮と言われるようなお社がやっぱりそれぞれのところに地域にもね小さく残っていますので、そういう場所、この辺りが八幡宮の所領であったなということがよくわかるわけですね。そんなふうに考えていただくとね、現在の藤沢にとっても鎌倉は距離は若干ありますが身近な世界であったなということが言えるんじゃないでしょうか。はい、
聞けば聞くほど村岡ってとても重要なポイントで、ね、たくさんの方たちがいたんだなということもすごく分かってきました。村岡地区とゆかりのある人物、まあ、先週もお二人挙げていただきましたけれども、もう一人ご紹介していただきたいなと思うんですが、そのゆかりのある人物、どういった人物だったのか、そしてこの村岡地区とのつながりについてご紹介いただけますか。
はい、代表的にはやはり戦国時代を迎える通称北条早雲と言われるようなね人がまず上がるんじゃないかと思います。北条早雲と言いましたが、本人は北条は名乗ったことはありません。正確には伊勢宗瑞と申します。伊勢というようにね、伊勢神宮の伊勢と同じですけども、この人はもともと室町幕府のですね奉行人役人の出身、今で言えば高級官僚にあたる人です。この伊勢氏という出身であります。皆さんは北条早雲という人はスロー人だ、また下克上の伸び上がって成長してきた人物と言われますが、今はその説は全くありません。今申し上げましたように室町幕府の高級官僚伊勢氏の出身で、室町幕府の役人だった、そういう出身の人が名前が変わってですね東国方面にだんだん移ってくる、こういう一つの歴史があります。ちょっと歴史的なことでお話ししますと、正確には伊勢の森貞という、この子供に森時という人がいるんですが、この森時という人が実は伊勢の宗瑞、後の北条早雲と言われる人に当たる、これはほぼ間違いないだというふうに考えられています。時代は文明3年という年です。1471年ですけども、もともと備中の国岡山県の出身の人であります。このような人がですね、なぜ関東まで出てきちゃったのかということになりますが、実はさまざまな経歴の中で幕府の経済官僚でありながら将軍に命ぜられてですね、駿河の国の今川氏のところに派遣されます。そして今川氏のいろいろな政治的トラブルを解決しながらですね、力をだんだんだんだん蓄え、かつその凄さが評価されるようになってきたんですね。でその後に伊勢新九郎盛時というふうに名乗ってまいります。そして室町将軍家の実はお蕎麦衆のような形で役目を持ってまいります。こうやって次第次第に力を伸ばしていって、そして具体的には明応5年1496年この年以降に小田原城のところを中心に、そこを住処として実は関東に伸びてくるのです。ですから藤沢との関係で言えばね、小田原にこの伊勢の宗瑞、この人が城を設け、かつそこに城主として住まわった頃、そのあたりから藤沢との関係が出てくるのかな、こんなふうに思います。あとですね、もう少しお話ししますと、宗瑞と村岡地区っていうのはどういうことなんだろうか、はい、このことも大事なことですのでお話ししますけども、宗瑞自身は1512年永正9年と申しますが、現在の大船玉縄というところにお城がございますね。このお城の跡をですね、そこを再利用しているんです。ですから今も大船地域になっちゃってますけども、藤沢とはもう密接なつながりのある地域なんですね。ですから今は行政で分かれていますが、当時は一体と考えていただいた方がいいわけですね、まあ、そこで玉縄の要害というその砦を新たに取り立て、宗瑞はですね関東へ進出するその足がかりの場所としました。この最前線が玉縄なんですね。でさらに言えば、この玉縄のところを実際に差配してたのは、実はこの宗瑞の子供たち、中でも北条氏時という人がね、この地域、地名で二伝寺というのも聞いたことがあると思います。この砦辺りも踏まえて、北条氏時さんがですね、この辺りを差配して、実際の活動のトップとして、藤沢近辺、きっといろいろ馬で闊歩してたんじゃないかな、こんな思いがいたしますね。
村岡との関係、そしてですね、そのもう全然時間が足りないぐらいの感じなんですけれども、はいはい、またですね、この伊藤さんのお話が聞きたいなという方がきっとね、たくさんいらっしゃると思いますので、 講演会などをですね、この藤沢市でも設けていただいて、伊藤さんの語りをぜひね、皆さんお聞きいただきたいと思います。2週にわたってですね、村岡地区のその歴史、そしてゆかりのある人物ということで細かくご紹介していただきました。村岡を作った先人たちと村岡地区80年の今昔というテーマでお届けしております。2週にわたってお話を伺いましたのは、 NPO 法人鎌倉考古学研究所理事を務めていらっしゃいます伊藤和美さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。